みんなのダイエット。さあ、というわけで今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなど、あらゆる角度からフォーカスして、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
半助と、
鉄内郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。頭のコメントが、ちょっとずつ変わったりしてますよね。
はい、最近ですね、なんか皆さんに、ダイエットバラエティっていう話をちょろっと、モットさん、ツイッターでモットさんっていう方が、バラエティとして楽しませていただいてますみたいなお話をいただいて、
ごめんなさい、俺たちのせい。
っていうことは、番組これ、ダイエットバラエティなんだっていう話で、ダイエットバラエティって話をしていたら、それだと、とても番組のことを、的を得て表してるってお話をいただいたんで、入れてみようかなっていう感じで、ちょっと今回は。ダイエットバラエティという新たなジャンルを切り開いていきたいということで
僕らのせい
そうだよ、それ以外に要素がないもん。
そうだよね、はい、ということで、なんかツイッターのそのツイッターでは、哲夫さんが作ってくれた37ダイエット、なんか皆さんで盛り上がっているということで。
そうですね、
たま何回か見たんですけど、
何回かですか、
ものすごい数入ってますね。なるべく僕もつけようと思うんだけど、ハッシュタグっていつも忘れちゃうんですよね。
いや、それ以前じゃない、つける行為が少ないからじゃないの
あ、つける機会がっていうこと。
うん、
うん、そうそうね、うん、頑張りますということで、
お願いします、
なんか皆さん、その軽い頑張りますが頑張れハンスケ、
なんかね、皆さんで、盛り上がっていただけるのは非常に嬉しい。
うん、嬉しいですね。
はい。しかも皆さんの頑張りが結構ものすごいなっていうのをまざまざと。
すごい。普通に。
そう、皆さん10キロ歩いたと、普通に。
10キロ歩いた、
うん、はい。
おちょっと意識が遠くなってるやん。
しかもそれが週1回とかじゃなくて、ほぼ毎日に近い勢いだったりとかする方も多く。
その軽いリアクション、なんか魂が抜けたようなリアクションは何新しい境地を見つけたね、半助さん。
そう。うん、こうまともに受け止められないみたいなね。感じでちょっとびっくりしておりますが、今日もあったかいお茶を飲みながら収録が始まります。
食いた俺、バンザーイ！
みんなのダイエット。2010年12月5日日曜日18時30分からお台場の東京カルチャーカルチャーでイベントを行います。
食い倒れ万歳チームはカルカルのおすすめメニューを生プレゼン。
みんなのダイエットは永井先生が当日限定のスペシャルプログラムを伝授してくれます。
前売りは2000円、
チケットは E プラスでお買い求めください。
後役の半助は生きてイベントに参加できるのか。
未だに成果が出せていない鉄夫は痩せて参加することができるのか。
食べて痩せるか、痩せてから食べるか。
助けろと思ってぜひ。
まずはメールをいただきましたのでご紹介したいと思います。
はい。
以前ご紹介しましたケンさんから、またメールをいただきました。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
こんにちは、ケンです、先日の放送を家内と一緒に拝聴したところ、私はどう見てもただの小太りに見えるのに、筋肉量でマッチョと思われ、家内がマッチョにこだわっており、どうしてもメールにマッチョと入れてメールしてくれと言われたのでつかみで入れてみましたということで最初に入っておりますが、マッチョが奥さんにハマったということなんですね。でももうマッチョのイメージですよね、ケンさんね。
そうです
か
ね。
我々の中では。
トーミネーターでしょ？
お台場でマッチョなケンさんにお会いできるの楽しみにしております。
もう僕の頭の中で水分量よりも筋肉量が多いケンさんだと思ってるよ。
60% 以上筋肉の。
もういくら永井さんが筋肉の中にも水分がある言われたって、俺は人類の比率を変えた方だと思ってるよ。
ぜひそのマッチョ具合。ね、 させていただければと思いますが、さて本題ですが、以前に永井先生が腹筋をしてもお腹が引っ込むわけではないと言われたので、それまで1時間で100回くらい腹筋していたんですが1時間で100回って
それもすごいです
やめていましたと。しかし今回の放送である程度痩せたらウェイトトレーニングをした方が良いということで、またぞろ復活して腹筋などをやり始めました。しかし腹筋だけでは偏ってしまうと思うのですが、どうしたら良いのでしょうか。腕立てや背筋もした方が良いのでしょうか。またどのぐらいの時間何回したら良いのでしょうか。もう一つ質問です。これからだんだん寒くなっていき、夏より汗をかき始める時間が遅くなると実感しているのですが、何か良い方法はありますか。自分なりに考えたのは、ウォーキング行く前に熱い飲み物を摂取してから行くと早めに汗をかき始めるような感じがするのですが、どんなもんでしょうか。ぜひ良いアドバイスをよろしくお願いします。インフルエンザも流行ってきていますので、皆様ご自愛くださいということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、1時間100回できる人はもう 何してくれても大丈夫ですみたいな感じがするんですけど、
まあどう言われてもあのマッチョですよねこれっていう、
うん、これがマッチョじゃなくて何がマッチョ
だよね、
うん、
奥さんマッチョにハマったのはどこら辺なんだろうね。奥さんにはマッチョに見えないってこと。
マッチョに、マッチョレベルが高い、
そうですね、イメージがね、あのいろいろ皆さんあるのかもしれないですよね、
うんうんうん、
ボディービルダーみたいな形の人をマッチョって思われるかもしれないですけれども、
はいはい、
例えばあの、ね、スモーレスラーだったり、いわゆるプロレスラーの人もマッチョじゃないですか、
うんうん
うん、
そこのイメージの違いみたいなところで、あとはまあご主人のお話なんで、なかなか素直にそうマッチョっていう話にしづらくて、
まああ、なるほど、
はい、ちょっとそこは夫婦間のやり取りなのかななんて思ったりもしてみたんですが、
実は奥さんもマッチョだって認めてるんだけど、うん、ちょっと
からかってみたかった。
そうですね、
幸せだと
言いづらいみたいな形なの
かな。
お疲れ様でした。
その辺はあのイベントの時にちょっとケンさんに実はどうなんですかってちょっと聞いてみたい感じはとてもあるんですが、
う
ん、
そうですね、打ち上げの時にぜひ、
うん、
いっぱいやりながら、そうだ、ケンさんお酒飲まれるんですもんね、
うん、
ぜひそこで楽しみにしております。で、腹筋もう、でもこれ僕みたいなのが、まず体の準備ができてないのに腹筋しても引っ込まないよっていう話だったので、多分ケンさんは除外だと思いますよ。そういう意味ですよね、永井さんね。
そうです、そうです、あの誤解をされると困るんですけど、腹筋はしておいた方が良いのは事実なんですけれども、うん、例えばあの皆さん、例えばウエストをくびれさせるとか、ほっこりしたお腹を引っ込めるために、
うんうん、
腹筋だけをしていればなんとかなるんじゃないかっていうイメージが強いと思うんですね、
うんうん、
そこはちょっと誤解だっていうお話なので、うん、腹筋はした方が良いですし、
うん、
事実僕もとりあえず200回ぐらいは一応マッチしてます。
長井さん
すげえよみんな
200回でも
そのぐらいやらないと、あとリスナーの方に対して若干、うん、あのリスナーの方に10キロ歩きました走りましたっていうお話だったりとかあると、
うん、
やっぱやっとかないとまずいなっていう気持ちもある
んだ。なるほどね。そうですよね。しかもリスナー様からの報告って、永井先生の話ためになります、でもプラス自分の方法でもっと効果出してますみたいなさ、なんか、うん、その方法を教えてみたいな感じするじゃないですか、
うん、はい、なのであの皆さんがあの、うん、本当にものすごく真剣なので、うん、あのすごい適当な話は絶対できないんだなって毎回思いながら、
うん、もう永井さんは永井さんがやる先生の方法でまず確実に成果を出しとかなあれですよね。
はい、
うん、
なのでとてもちょっとあの僕最近喋ることにハードルが上がってきて、とってもドキドキしてるんですけど毎度毎度
なるほどね、
うん、
でも1時間で100回って
すげえ、
まあ、すごいですね。ただあの例えば筋トレとかっていうのも、うん、やり方によって筋肉のつき方っていうのは変わるんですね実は、
うんうんうん、
なので例えばケンさんの今の状態に関して言えば、
はい、
うん、
腹筋自体は当然やられた方が良いですし、 ただ実は腹筋だけだと、
うん、
体ってある程度のところで、
うん、
その鍛えてる部位の成長って、うん、伸び悩みが大きくなっちゃうんですね。
あ、はいはいはい。
なので例えば腹筋をやる人は同じ数背筋をやることによって腹筋が例えば伸びやすくなったりっていうのもあるんです。まあ、伸びるっていうのは腹筋がつきやすいっていう意味なんですけれども。
ほうほうほう。
なので、ケンさんであれば背筋もなされた方が腹筋のためにプラスに働くとは思ってるんです。
じゃあ、で、腹筋、背筋。
そうですね、腹筋、背筋両方やっていただくのが良いんですが、
うんうん、
今1時間で100回って、これもすごいなと思うんですけれども、
うん、
あの、いわゆる専門用語で言うと筋肥大、要は筋肉を大きくする方法、
うんうん、
っていうことで考えると、実は腹筋とか、うん、まあ、いわゆる筋トレって言われるものの数って、極力少なくていいんですね。
うん、数じゃないんだ。
数、ではないですね。筋肥大っていう、要は筋肉を大きくして成長させようっていう目的を持つ場合は、
うん
うん、適正な回数っていうのがあるんです。
多ければいいってわけじゃないんですか？
うん、まあでもあの、あれですよね、あの、クリスチアーノ・ロナウドって、ハンスケさんご存知じゃないかもしれないんですが、
うん、
あの、サッカーの、
ね、
そうです、サッカーの選
手、
うん、
はい、
あの人も、3000回腹筋するんですよ。
もうね、なんか、ケンさんとロナウドさんと永井先生がなんかすごいレベルの高い話してて、なんか、ね、俺とハンスケさんが足元でなんか砂、お砂遊びしてる感じがするよね、なんかね。
ね、でもあの、数の問題じゃないっていうのもありまして、例えばあの、さっき言ってた筋肥大っていう状態、筋肉を大きくするために必要な回数っていうのは実は、8回とか10回なんですよ。
うんうん、それならできそう
って思うじゃないですか。
違う、俺たちのレベルと違うんだよ。
いやいや、そんなことないです。
違うんだよ。
ただその8回から10回の時に、
うん、
すごく細かく言うと8回でうわもう相当しんどいなって思っていて、
うん、
10回をやり遂げる時に、
うん、
あの死の淵から生還したぐらいの苦しさを味わう10回っていうのが、
うん、
いわゆる筋肉を成長させてくれる適正な回数と、うん、まあ負荷っていう言い方をするんですけれども、
はいはいはい、
辛さを与えるっていうのが一番ベストなんですね。
いや、それ俺クリア。
すいません、今のクリアっていうの。
いや、8回から10回で10回目ぐらいになると、
ハンスケ飛び出すな、もう危ないぞ。俺たちのレベルの話じゃないんだって。
え、やめとくか。え、それ、だから、例えばこのケンさんとかだったら1時間で100回ぐらいできちゃうわけじゃないですか。
はい。
で、まあ僕が10回でくわー、もう死にそうなところからふーって上がるっていうのはあるんですけど、もう、はい、ケンさんぐらいになったら10回だと、なんか余裕ですって上がっちゃうわけでしょ。
なのでもうその状態だと筋肉がその運動をすることには簡単に言うと慣れてるじゃないですか。
うんうんうん。
なのでより強い刺激だったり負荷がかからないと次の筋肉の成長を促しづらいわけですね。
はいはいはい。
なのでできれば例えばなんですけど、あのいわゆる何でしょう、まあ公共の体育館とかに行っても段差がつくような腹筋台ってあるじゃないですか。
ああ、なるほどなるほど。斜めにな
っ、そうですそうです、足の方を斜めに高い位置にかけていくような形だったりとか、
あ、頭が下になって足が高い位置にあるような、
はい、
ああいうので負荷をかけていくんだ。
はい。でまあ究極の形だと、あのカンフー映画とかであるじゃないですか、あの天井から吊るされたりして
腹筋するってい
う、はいはいはい、
ジャッキーチェンがやってたやつだ。
そうですそうです、
はいはいはいはい。
負荷の与え方を変化を加えると、
うん、
筋肉はつきやすいんですね。
ああ、いや、もうダメ。こう、ケンさんが。
いや、だいぶ前からダメなんだよ、俺たちは。
いや、まあ、ケンさんが逆さずりになって、こう、腹筋してる姿しか想像がつかない。
うん、なんかこう、ジャッキー・チェンと、なんか、ブルース・リーと、北斗の拳ぐらいが、なんかごちゃになって、なんかすごいレベルの高い話をしてるんだよ、みんなで。高いとこで。
いや、どうしよう、ケンさん、上半身裸で、こう、ムキムキで、こう、会場に来たら。
来たらすごいよね。
一発で分かりそうですね。
分かりそうだよね。あの、東京カルチャーカルチャーは、なんかこう、入ってくるまでの渡り廊下みたいなのがあるからね。
うん、うん、うんうん。そこをこう、
うん、
肩で風を切りながらですね、うん、マッチョムキムキのケンさんが入ってくるわけですよ。
もう俺たちの世界じゃないから、なんかもう相づちもなんて言ってるか分かんないし、なんか言葉も軽くなるよね、なんかね。
でもはい、これは女性でも男性でも、例えばこれから筋肉をつけようとか思ってる方でも共通して言えることなので、うんうん、特に腕立てとか腹筋とかを30回ぐらいの数でやってる方って結構いらっしゃると思うんですよ、
うんうんうん、
でそれ30回続けてできちゃう状況だと、うんうん、例えば筋肉に対しての刺激っていうのは少し少ないじゃないですか、
うんうんうん、
なので30回やるんだったら、例えば10回を3回に分けて、その都度死の淵から生還するぐらいの負荷がかかってだと、うん、とても良いっていうのと、あと実は腹筋ってとても難しいんですよ、正しくやるのって。
ああって聞きますね。
はい、お腹の筋肉を縮めて伸ばすっていう作業ってなかなか普段してないじゃないですか、意識して。なので割と難しいんで、すごく腹筋を回数できてる方って気をつけてないと、
うん、
首をすごく動かしていて、
うん、
肩こりをより悪化させるみたいなことも割とあったりとかするので、そこはちょっと腹筋の正しいやり方っていうのは、
うん
うん、何らかの形で知っておいていただく方が良いのかなと、
うん、
まあ、なのでそうですね、もう本当にカルチャーカルチャーさんでやらせていただくイベントの時はそういったお話もちょっとしていけると、皆さんが正しく体を使うことができるようになると良いなと思ってたりするんですが、うん、
じゃあ正しい腹筋の仕方もその場で見れるわけですね。
そうですね、ちょっと皆さんと一緒にやってみたいなと思ってたりもしますし、
うん、でもなんか
カルチャーカルチャーでみんな腹筋するの
すごいですね。
で永井先生ニコニコしながらもプライドがあるもんで、なんか必死になってさ、誰もやめ腹筋やめなくて、みんななんかこうビール持ったまま乾杯もできず呆然と待って、気まずい雰囲気は嫌よ。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
本当に全然今とテンションとか変わらないので、
うん、いやなんか笑ったままなんか怒ってそうで怖い、なんか
大丈夫、そんな竹中直人みたいな技は使わないので大丈夫ですよ。
そうですか。なんか
そう、正しく筋肉が使えると、うんうん、やっぱり目的達成が早いっていうのがあるので、
うんうん、
じゃないとすごく腹筋やってるんだけど全然お腹引っ込まないんですっていう話にやっぱりなっちゃうじゃないですか。
うんうんうん。
なんでそこは正しい使い方っていうのを分かっていただけると良いなと思うので、うん、それはちょっとやっぱり皆さんどうしても知りたい部分かなと思うので、
うんうん、
そのご案内はちょっとしたいなと思って今考えている最中です。
なるほどね。
はい。
ごめんなさい。ちょっと今度話聞いていいですか？
はい。
その負荷をかけて回数そんなに多くやらないでっていうのは筋肉を肥大させる、大きくするためっていうことだったんですけど。
はい。
負荷かけずに回数をやるっていうのは何か意味があるんですか、はい、それともあんまり意味がないんですか。
ありますあります。なので僕が200回やるのは、
うん、
いわゆる今度は筋肉のいわゆる持久力っていうのをつけてあげたくてやってるんですね。
はいはいはい。
例えば僕は実はあまり腰が良くなかったりしたことがあるので、
はい、
その予防のためにまあ、やらざるを得なくてやっているっていうのもあるんですけど、
うん、
そうするとそのために筋肉として質が強いっていうことも大事なんですけど、
うん、
例えば1日時間が経過してきても疲れることによって痛みが出るとか腰痛経験のある方だと絶対一度はそういう思いをしたことがあると思うんですね、
はいはい、
なのでそういったことを抑えてあげるためにいわゆる筋肉のスタミナみたいなものですね、わかりやすく言うと、
うんうんうんうん、
つけてあげるためには回数を増やしてあげるっていうことはとても有効なんですね。
はい。もう一ついいですか？
はい。
その場合、これから始めるっていう人はどっちからやるの？
これから、でも、やっぱり目的ですね。ただ、さっき言ったように腰がちょっと不安だよっていう方とか、慣れてないよっていう方は、うん、まず回数を目安にすると取り組みやすいとは思います。
じゃあ、なるべく多い数ができるようになるのをまず最初目指して頑張るっていう感じ。
そうですね。じゃないと最初から負荷をあまりかけすぎてやっちゃうと、
うん、
筋肉の量に見合ってないと痛めちゃうじゃないですか。
ああ、そかそかそか。
使い方が正しくないと痛めてしまう危険は大きいので、
はい。
そこの加減を最初あまり考えなくてやるっていうことであれば、なるべく回数を目安にしていった方が、成果としては出やすいのかなと。
じゃあ最後。
そうですね。あと、皆さん、 最近なんかあのバランスボールっていう話題も出していただくことがあるので、
うん、
バランスボールをお持ちの方だとバランスボールの上に乗っての腹筋っていうのも有効ですね。
は？
ごめんなさい、乗ってっていうのは玉乗りの状態、ピエロではないですね、すいません、うんうん、座ってって言った方が正しいですね。
座って
腹筋、
椅子のように座って腹筋ですね。
状態を後ろに倒して、
はい、
起こ転がってっちゃいそうじゃない。
あ、でも僕はいつもやってる腹筋はそれなんですよ。バランスボールを使うとやっぱりあの骨に近い方っていうか、いわゆるインナーマッスルって言われる中の方の筋肉も使うことができるので。
へえ、何これ、まず座るんですか。
座ります。はい、
で後ろにの
体を倒して、で体を起こしてくるっていうことで腹筋をします。
あのお尻と足、ふくらはぎのところでちょっとこう挟み気味にしてていいんですか。
あ、それは挟まない方が良い、
はい、挟まない方がいい、はい、
はい、むしろ足は拳2つぐらいを足の間に入れるつもりでイメージして開いて、
うん、
足の裏でしっかり地面を掴むぐらいの感じにして、
あ、はいはい、
支える感じです。
お
お、なんか後ろひっくり返らないですか。
そんなに苦戦はしないと思う。
力が、うん、でも今挟んじゃいけないって言われるとすごい力いりますよね。
そうですね、挟むと今度腹筋っていうよりも例えばももの内側の筋肉だったりとかを使ってしまうから、うんうんうん、腹筋を鍛えるっていう目的からちょっとそれちゃうじゃないですか。
はいはい、
やっぱりだからどこを使うっていうのがとても大切になっていくので、そのためにはあの足から下っていうのはなるべく固定されてる方が良いじゃないですか。
うんうんうん、
足から、太ももから下みたいな。
そうですね、太ももから下、
はいはい、
固定されてる方が良いので、しっかりそこは、足の裏で掴むっていう。あと足の裏で掴むぐらい足が柔らかく、足の裏が柔らかく使える状態っていうのが、実はあの座骨神経とかの予防にもなるんですよ。はい、
へー、
あと姿勢を良くするためにも実は足の裏が柔らかいことはとても大切で。
へ
ー、やば、はい、
まあなのでそういった形でご自身の目的に合わせて選んでいただくと、
うん、
なんでまあこれから腹筋やろうかなっていう方に関しては例えば20回とか30回という回数をまず目安にやっていただけると良いんじゃないかなと。
うんうん、
できる感じがないよっていう方は、
うんうん、
一応12月5日に心よりお待ちしておりますっていう感じ、うんうんうん、
なるほど、見たいですよね、ぜひね、
うん、なんか合ってるか間違ってるか分かんないもんね。
おそらくでも腹筋やっていてなかなか変わってくる感じがないと、お腹の形とか体の締まりが変わってくる感じがないっていう場合は、
はい、
どこか他に力が入ってる可能性が高いと思うんですね。そこは実はチェックがとても大切で、
うんうん、
それ次第でだからもう本当に正しいフォームっていうのは実は一番大事でですね、
うんうん、
じゃないと狙ってる部分が使えないっていうお話じゃないですか、
うんうん、
なので他の部分の力使っちゃうんですね。例えば腹筋してるつもりでも、うん、ももの筋肉の力を使いすぎていたとか、
うん、
なので腹筋として体を起こせるけれども実は使っていたのは下半身の力だったみたいなことも起こりうるので、
うん
うん、そこはやっぱり正しいフォームでやっていただくとやっぱり効率よく、そして早い段階で変化が見られるかなと。
うん、なるほどね。
じゃあ半助さん、誰のためにそんなに深く聞いてたの、腹筋について。
いや、それはもう聞いてくださってる皆様のために。
あ、なんだ、僕自分のために
で、これ何回ぐらいできるようになったらその負荷かけるっていうのを考えてもいいんですか。
っていうよりも正しいフォームさえ分かればその時点から負荷をかけても OK だと思ってます。
うーん、
一番怖いのが結局あの腰って一回やってしまうとなかなか直すのが大変な部位なので、
うーん、
安全にやってあげるために正しく腹筋が使えてるっていうことであれば、
うん、
負荷はもういつでもお好みのタイミングでかけていただければ良いかなと思います、う
ん、なるほどね、はい、ではすいません、ちょっとこのケンさんのいただいたところから話がどんどん広がってしまいましたが、ケンさんのご質問、腹筋は復活してされていると、 で腹筋だけでは偏ってしまうっていうのは背筋もした方がいいよっていうことで、
はい、
あと腕立てとかもした方がいいんですか。
そうですね、していただいた方が良いと思います、うん、筋肉結局全体で起動するものなので、
うん、
どこか一箇所の部位だけを圧倒的に鍛えるよりもやっぱり全身使ってあげた方が体のバランスとしても良いんですね、
うん、
なのでそういう意味では本当に広い範囲でいろいろな場所を使っていただく方が健全に体が変わっていくと思います、
うん、はい、であとどのぐらいの時間、まあ、回数したら良いのでしょうかっていうことですか、はい、これでもレベルによって変わってきますもんね。
あとはやっぱり筋肉を大きくさせるっていう目的ではさっきのお話みたいにやっぱり10回ぐらいで辛くなるところっていうのも目標設定していただくといいんじゃないかなと。
はい、ということで、ケンさんからいただいたところからいろいろと、掘り下げさせてもらいましたが、お会いできるのを楽しみにしております。
されます、
ありがとうございました。ということで、そのたびたび出てきましたイベントの CM ができましたので、先週から流させてもらってますが今週もお聞きください。
聞いてください。
食いた俺バンザーイ、
みんなのダイエット。2010年12月5日日曜日18時30分からお台場の東京カルチャーカルチャーでイベントを行います。
食い倒れ万歳チームはカルカルのおすすめメニューを生プレゼン。
みんなのダイエットは永井先生が当日限定のスペシャルプログラムを伝授してくれます。
前売りは2000円、
チケットは E プラスでお買い求めください。
後役の半助は生きてイベントに参加できるのか。
未だに成果が出せていない鉄夫は痩せて参加することができるのか。
食べて痩せるか、痩せてから食べるか。
助けろと思ってぜひ。
はい、ということで、イベントの CM 流れたと思いますが、このイベントにもね、参加してもらう食い倒れ万歳という番組がありまして、
はい、
そのパーソナリティをしている一人、なおちゃんからメールをいただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ってか、無本を起こした感じ。
僕だけ言いやすいんですよね。
なんと答えていいのか、微妙な感じがしますが。
特に半助さんは、なおちゃん、あんちゃんを抜か、追い抜こうと思って、
うん。
だんだよね。
うん。そうなんです。なので、あんまりここでアドバイスしてしまうのはどうかっていう気もあるんですが。
揉み消したら、
うん、じゃあ、また次回。
うん。それじゃ
ということで。
うん。
って殺されそうなので、いきたいと思います。
はい。
はじめまして、食い倒れ万歳というポッドキャストを半助さんと哲夫さんと一緒にさせていただいております。なおと申します。いつも課長と長男がお世話になっております。
自分もお世話になってます。
お世話になってます。
はい。ここら辺の呼び方は食い倒れ万歳の方ぜひ聞いてください。
はい。
みそじ半ばはもう過ぎ、いよいよ体型も気になってきた時に始まったみんなのダイエット、とても興味深く聞いております。さて私も絶賛ダイエット中なのですが、いくつか悩みがあるのでメールさせていただきました。昨年ダイエットを始める前までは、10年で約10キロ太ってしまいました。昨年末、原因不明の胃もたれがあって4キロほど痩せてしまい、ついでだからと食生活を気にするようになったところ、今年の夏まで20キロほどの減量に成功しました。
すっげえ。
また、はい、また結果が出てきているっていうか、はい、
今年の夏までってもう食い倒れやってるんじゃないの？やりながら痩せてたの？
痩せてたんですね。
しかもそれに気づいてた半助さん。
うん、体重は理想に近くなったので、うん、最近は加圧トレーニングで筋肉トレーニングを始めました。現在のところ BMI 数値は19、体脂肪は 20% 前後といったところです。そこで悩みというのが、見た目が痩せないんです。ほら、
うん、
気づかなくても
しょうがないと。
うん、
いや最初からね、うん、最初から細かったもんね、半助さんね、なおちゃんね、
うん、
細くて可愛いから気づかなかったよね、
う
ん
う
ん、
そう
ねえ、
はい、うん、はい、見た目というか、手足特に膝から下が太い。あ、これは分かんないよ、いつもズボンだから。なんとなく筋肉質っぽい気がしますと。 太ももや二の腕は着ている服がダブダブで使い物にならなくなってしまったほどなので痩せた気がするのですが、そんなになってんの？
そんなとこ見せてもらってないもんね俺たちね。
もともとスポーツはスキーと登山が好きなのですが、スキーは足を駆使するからなのでしょうか。また最近永井さんのお話を聞いて近くの温水プールで歩こうかなと思っているのですが、プールは体が冷えるのでかえって脂肪がつきやすくなる
何
とも聞いたのですが本当でしょうか。年齢も年齢なのでセルライトや内臓脂肪も気になります。取り留めのない悩みですみません。永井さんの分かりやすい説明をいただけたらありがたいです。これからも無理せずできるだけ長く番組を続けていたら一ファンとして嬉しく思います。それでは12月のイベントでお会いできるのを楽しみにしています。食い倒るけ長女なおということで。
はい、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いい棒読みですね、なんか。
永井さんの分かりやすい説明。
もうここでちょっとっていうかハードルがすごい上がりますね、うん、分かりやすくないといけないっていう話になっているっていう、うん、ハードルがまず大事になる、
そこら辺がもうもったいないので私が解説しましょう。
は
まあでもプールの話は半助さんこれは解説できますよね。それはあの前にもちょっと触れたことがあるんです。
ああそうですね、
はい、
これは、
うん、
あったかい飲み物と冷たい飲み物の話と違うんだっけ。
プールの話なのね。
プール
そうだね、あったかいプールに入るとあの胃に吸収がいいんだよね。
違う。
もう完全に飲み干すみたいな感じ。
そうそうそう、あのやっぱりプールの、あの皮膚から水分取ってるんじゃないかと俺いまだに思うもん。ダメだよね。はい、ごめんなさいでした。
はい、ごめんなさい。これはやっぱり永井さんにお任せします。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあでもあの一番最初にすごいのはあのまたあの結果が出て
そ
る方からのメールっていうところからまずですよね。
またポツー。
いやでもね食うんだよ結構。
ですよね。
なおちゃん細いんだよね。
うん。
でも前回のあれですよね。食い倒れでもまた大活躍だったんですよね。
大活躍でした。もう私がこの番組のおかげで量食べれなくなることに気がつきまして、あ、もう食い倒れピンチと思ってたら救世主が目の前に座っておりまして、あらそうと言いながら、がっつり食べてましたけど、
また結果発表のところで出てくるよね、その話はね絶対ね。
と思いますが、
うん、
まず、足、
はい、
太い、
ま、あの単語で言うとちょっとあの若干語弊がある気がするので、
うん、
まあ多分でもいわゆる BMI と体脂肪っていうのは普通の女性としても多分かなり細い部類に入ると思うんですね、
うん、
じゃあもう気にするなと、
うん、もっと太れ
と、いいじゃんと、
もっと食えと、
いや、あの、あとは女性の場合だと男性と違ってあの見た目っていうのは結構大きいじゃないですか。どこが細いっていうのはやっぱりすごく大切なことなので女性にとっては。で、なおさんはご自身でも分かってらっしゃる通り、やっぱりスキーと登山ってものすごく足をしっかり使う競技じゃないですか、どちらも。なので多分やっぱり足の筋肉は少し他の場所に比べて、まあ、筋肉質というか、そうですね、しっかりついている可能性が高いなと思っているんですね、
うんうんうん、
なのでそれであればやっぱりぜひプールにっていう話かなと思っているんです。
あ、やっぱりプールなんだ。
でもあの筋肉をほぐしてくれる効果が高いっていうのがその理由ですね、なおさんの場合は、
うんうんう
ん、筋肉を柔らかくするっていう意味ではなるべく重力の影響を受けないところで動かしてあげるのが良いので、
おー、
うんうん、そうするとやっぱり身近にそういう場所を持てるとしたらプールかなっていうことがその理由なんですけど、
うんうんうん、
宇宙に行くかプールかしかない
ってことですよね。そうですそうです。なのであのいわゆるアストロノーツの宇宙飛行士の皆さんって、うんうん、
はい、
やっぱり、ね、筋肉落ちるって言うじゃないですか。
はいはいはいはい、
やっぱりそういう部分っていうのは非常に関係深くてですね、逆にもう本当にどれだけ重力に対して従っていくかが、
うん
うん、例えばスキーとか登山という競技の特性だとも言えるんですけれども、
そうですね本当、
はい、 だから逆のことをしてあげることでバランスが取れるっていう意味で、プールがありだっていうことだと思ってるんですね。
あ、そうか、哲夫さんが言ってるから、なおちゃんには宇宙に行ってもらいましょう。
それがね、いいよね、番組的にね。うん、
よろしくお願いします。
ちゃん飛んでけ
で、まあ、宇宙に行くまでには若干の多分年数とかを、あと試験とかもたくさんあると思うので、とりあえずまずプールなのかなと思うんですが、まあ、でやっぱりでも、とても多いお話で、これからやっぱり時期もあって、プールっていう考えると、やっぱり体が冷えるので脂肪がつきやすくなるっていうお話は、やっぱり皆さん普通にされるし気にされると思うんですね。で、多分番組でもちょっと以前お話をしたことがあると思うんですが、その体が冷えるっていう状況を作らない、いわゆる心拍数、まあ、運動強度っていう言い方を以前もしたと思うんですけれども、で、動いてあげることがとても大切だと。
うん
うんうん、いうお話ですね。まあ、なおさんだと世代的にはだいたい115から125ぐらいの間で動ければ、うん、おそらくプールの中でも冷える可能性は少ないと思うんですが、
うんうん、
かなり体を動かすのが活発な方なんですよね、確か。
うんうんうん、
いろいろとスポーツをされたりとか、うん、本当に山ガールだったりって話を僕、ハンスケさんから聞いたことがあった気がしたんですけれども。
う
ん、
山ガールってライブガールなんでしょ？
そうそう。ライブじゃヘッドバンキングして、ダイブして、うん、そして旅行くときもすぐ歩いて3時間のところとかに行きたがる。うん。
なのでまあ、そういった方だと、例えば運動に慣れてるじゃないですか。
うん。
っていうことはやっぱり普通よりも少し強めの運動強度に持っていってあげることで、
うん、
運動効果が得やすくて体が冷えづらいと思うので、
うん、
例えばの130ぐらいまでの脈拍、まあ、130っていうのは1分間に130ぐらいまでっていうキープでも、
うん、
もしかしたら程よいのかなっていうか体が冷えないのかなとは思うんですね。
130って結構ハードじゃないですか？
普通の人だと結構ハードです、実は。
ですよね。
はい、動いてらっしゃる方だとそのぐらいまで行ってないと、
うん、
多分体が冷えやすいと思うんですね。
やっぱりなおちゃんすげえよ、
うん、すごい。
このプロフィールを見る限りでは多分そのくらいの運動強度がないと、
うん、
体が冷えちゃうんじゃないかなと思うので、
うん、
うわー、もうなんか12月5日のイベントはなおちゃん、ケンさん、永井さんみたいなすっごいなんかハイレベルなさ、なんかこう、
うん、
山の頂上で戦う仙人みたいなレベルとさ、なんか俺たちみたいな砂場でおままごとみたいなレベルとさ、
うんうん、
なんか両極端だよね。
うん、いいんじゃないですか。
あ、そうだね。ありがとう。
ということなので、まあ、なおちゃんは、まあ、プールで25メータープール10秒で行って帰ってくるっていうのを30回ぐらいやってください。
ふわっと終わり。まあでも、セルライトとか内臓脂肪も、今お話をしているぐらいの、いわゆる運動強度っていうところで動いていただけると、
うん うん、
多分効果としては結構、はっきり感じられるんじゃないかなとは思うので。
そうなんですか。お
うおう、うん、そうですね。ただ、セルライトに関しては、
うんうん、
ちょっとまた、ダイエットと少し話はずれてはいくんですけれども、
うん、うん。
うん、ちょっと男性にご縁がないんですよね、セルライトってなかなか。
っていうか、セルライトって何ですか？
ですね、女性が痩せない原因って言われている物質なんですね、すごい簡単に言っちゃうと。
男性にはないの？
男性にはないって言われてたんですが、最新の研究だと男性でも発生する人がいるとは言われています。
脂肪がなんかバラバラに塊みたいになってるとかいうあれとは違うんですかね。ちょっと違う。
そう、大まかに言うとそんな感じなんですけれども、
はい、
今口ごもっているのは、うん、多分これを話をしてしまうと、
うん、
またものすごい長さになってしまう気がしてドキドキしているので、
うん、
機会があれば
セルライトっていうことはまた、じゃあ次回、うん、次回じゃないかもしれないけど、
女性のリスナーの方だとセルライトっていうもののケアもすごい大事にはなっていくので、どういうものかっていうのを知りながらケアをしていただくっていうことはとても良いかなと思うので、ちょっと機会を見てまたお話をしたいと思います
。改めて詳しくじゃあ紹介していただきましょう、
はい、ただセルライトや内臓脂肪に関してもプールはとても有効で、まあそのために哲夫さんがもう本当に毎日のように体を張ってくださっているって話なので、
うん
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 まだそこら辺は、はい。
はい。ちょっと後々お話をまたいただけるんじゃないかなと思っているんですが、うん、なんでまあ、プールを本当に活用していただいてっていうのは、今のなおさんの状況にはとてもプラスなんじゃないかなと思っております。うん、
ということで、食い倒れ万歳の番外編を一人でいっぱい取材してきてくださいというのが答えでございました。ありがとうございました。
食い倒れ万歳、
みんなのダイエット。2010年12月5日日曜日18時30分からお台場の東京カルチャーカルチャーでイベントを行います。
食い倒れ万歳チームはカルカルのおすすめメニューを生プレゼン。
みんなのダイエットは永井先生が当日限定のスペシャルプログラムを伝授してくれます。
前売りは2000円、
チケットは E プラスでお買い求めください。
後役の半助は生きてイベントに参加できるのか。
未だに成果が出せていない鉄夫は痩せて参加することができるのか。
食べて痩せるか、痩せてから食べるか。
助けろと思ってぜひ。
はい、ということで、CM ももうイベント追い込みモードで、同じものがまた入っていたかと思いますが、その CM にあった通り、みんなのダイエットでは哲夫さんの成果がどうなっているのか、
うーん、
ございますが、
はい、
はい、
で俺のことは頭にうまく上げておいて、うん、今週の成果発表に行きたいと思います。
イエ
ッ、そうね、これ拍手するのか当たり前のようになってきたけど、
ね、全く意味のない拍手ね、これね。
おまかさんとやってられない
です、ね、拍手、だって終わった後に拍手があるほど効果が出てないもんね。
いや、まあでもここ楽しみにしてる方も多いですからね。
楽しみなんでしょうか。はい、
ということで、今週の成果発表いきたいと思いますが、私は、駆け込みセーフというか、この収録があるから慌てて乗ったかのように今日自転車乗ってまいりました。
お
ー、この間に2回ぐらい乗れればなと思ってたんですけど、やっぱりダメですね、なかなかタイミングが取れず、
でも、うん、あの前回1回乗って今回も続けてってすごいじゃないですか。
そうですね、
うん、
うん、うん、
今まで目を見張るほど動いてなかったのに、
まあまあ、こう距離を言っても大丈夫なぐらい今日動いたんじゃないですか。
今日は1時間弱、まあ、前回48分とかだったんですけど、今回本当に56分31秒、うん、で、距離が 18.12 キロ、
うん、
でアベレージが19、
平均時速が19キロ、 19.2 キロってことですか。
はい
はい、
まだまあね、一般の走って好きな人、好きで走ってる人から比べて遅いんですけど、うん、まあ心拍は測ってません。
はい、
またぜいぜいハーハーの意識ぐらいでしかしてないんですけど、
うん、
今回はねちょっと頑張って走ってみました。前回は、うん、まあ、走る習慣をつけなきゃみたいなところで、まあ、一回だけ走っただけなんだけど、
うん、
あんまりその、ぜぜははしないように意識したら逆に。だけど、今回はちょっと、ぜぜははしてみようと思ったんですが、
うん、
まあ、ちょっとぜぜはは。で、追い込めない感じだったかな。ちょっとしんどくて。で、さっき、前半に、お話ししました、ケンさんのメール後半にありました、夏より汗かき始める時間が遅くなってるということは、
うん、
僕も同じで1時間走って結構頑張って踏んだので、今回は汗かくだろうと思ったんですよ、
うん、
出てる前に500ぐらいは水分取ってたんで、水だけじゃないんですけどコーヒーとかも含めて、1時間以内に500以上かな飲んでたのと、
うん、
水も持って行ったので、もう今日は汗かくぞっていうつもりで行ったんですけど、じわりともかかず、ぜいぜいハーハーしてるんだけど、
うんうん、
全然で、なんかポッ 体がポッポしてきてる感じはするんだけど、汗かくには至らず帰ってきちゃったという感じ。
へ
え、ね、うん、やっぱり風が冷たいし、走ってると、うん、全然汗かくような感じじゃなかったんですよね。これ汗かいた方がいいんですか？
あの、汗は絶対にかいた方がいいです。
で、例えば僕今日普通のシャツと短パン等で走ってたんだけど、ウィンドブレーカーとか着ると多分汗かくかなと思ったんですよ。
はいはい、
要は風が当たらないと汗かきそうな感じはしたんですけど、それはそういう風にしてった方がいい感じ？
あ、もう絶対に良いですね。あの、いわゆるあのウォームアップっていうのはこれからの時期とても大切で、
うんうん、
その調節に例えばの皆さんも暖かい形にして何かを召し上がったりとかっていうこともされてると思うんですけど、
うんうんうん、
あとはウィンドブレーカーでなくてもとにかく何かをまずアップウェアとして羽織っておく方が、
うんうん、
やっぱり体温を上げるためにはありかなというふうに。
本当にウォームアップなんですね。
そうですね。だから本当に温めて、
うんうん、
体の状態をアップさせるっていう。
なんか雰囲気とかイメージの話じゃないんだ。本当なんだ。はい、
特に大事ですね。特にあの、寒くなってきたりとか、筋肉の量が落ちてきたりすると、やっぱり体に血の巡りが順調でなくなってくることも多いので、あの体ってやっぱりあの血の流れで温まるわけなんですよ。
うんうん、
血流
で。
なのでやっぱりそこを活発にさせてあげるために最初温めておいた方が、例えば筋肉とかも伸びやすくなることで、
うん、
怪我の防止にもなるんですよね。
なるほどね。
あと同じ動きをしたら、うん、やっぱり運動効果も上がりやすいじゃないですか。
うんうんうん。
なのでウォームアップはしてあげるために、何かウィンドブレーカーの他に、あの極端なことを言えば本当にあの薄手のものでも着る枚数が多ければ多いほど、
うん、
空気で温まるっていうじゃないですか。
はいはいはいはい。
なので重ね着をしてアップをするっていうことができて、温まってきたら脱いでいくっていうのはありだなと。
ありなんですね。
だから僕も自分で汗をかくときは、今の時期だったらやっぱり必ず、そうですね、1枚羽織って途中でコンパクトに畳める服を着ていって、脱いでしまって、
うんうん
うん、そこから動くっていう流れではやりますね。
へえ。いや、なんか息は上がってくんだけど、
うん、
頑張れば頑張るほどスピードが上がると風を受けるわけじゃないですか。どんどん寒くなってくんだよね。
うーん。
お、寒いみたいな感じで、
うん、
まあ、要は走り終わった後にブワーって吹き出すっていうのが夏とかよくあったので、
うんうん、
多少そこで汗かくかなと思ったんだけど、帰ってきてからもそんなにっていう感じだったので、ウィンドブレーカーとかそういったものでこう風を通さなければ汗かけるかなっていうのはちょっと今日感じたので、次行くときはちょっと試してみたいと思います。
はい、
はい、
で数値の発表になりますが、前回ご紹介したのが 79.7kg の体重が、
はい、今回は、
はい、
今回は 77.3。
すごいじゃないですか。
2.4 キロのマイナスです。
2.4 キロ。
これはでもね、今日ね夕飯後なんですよ。
しかもこの間に、
うん、
食い倒れで、
食い倒れで行ったの、食い倒れで
何食べたの？
焼き食い放題食べてきました。イエイ。
そこもイエイなんですね。
そこもイエイなのね。
さすがダイエットバラエティ。
素晴らしい。
ね、でもやっぱここ来てますね。翌日は平気で。
人類は焼肉食べても痩せられるんだね。
いや、
すごいですね。
増えましたよ、1点何キロ。で、体脂肪も 1% 近く上がったりしたんですが、結果、
うん、
前回が 20.3% だった体脂肪率が、今日が 20.6。あれ
あれ
あれ違うわ。増えてんだ。レッツさん増えてます。
はい。
増量です。
増量でした。あれ？はい。で、ウエスト。
うん。
前回が97に戻ったっていうお話をしたんですが、うん、今日 95.5。
おお、
ちょびっと細くな
りました。ちょびっとじゃない、すごいじゃん。
1.5 センチ大きいですよ、ウエスト。
うん、
うん、こうまた戻るかもしれないけど、こう割ってる回数が増えてきたから、ちょっと嬉しい。
あ、97を割ってる回数が増えたってこと？
うん、そうそうそう。
はいはいはい。
97戻って、次の日も97だったんだけど、やっぱりかと思った翌日から96、95。で、また戻って 95.5 みたいな感じなんですけどね。
焼肉食ってもウエスト減るのか？
うん。うん、
すげえ、いいな
あ。でもね、
うん、
空量減ったって言われました、あんちゃんに。見てて明らかに減ってるよって。
おー。
食べる量が減りましたね。
もう、これは説得力あるよね。我慢してないんだよね。
うんうん。
本当にお腹いっぱいに、少ない量でお腹いっぱいになってきたということが。
そうそうそう、食べれなくなっちゃう。って感じ。うん。
もっと嬉しそうに言えよ。この番組だったら、
ね、これ一つの成果ですから。
あ、そうだよね。
そうです。
いや、でも普段の食事も本当におかわりすることが本当になくなりました。
だから寂しそうに言うなって。
そうね。いや、嬉しいに反面なんか、うん、なんかちょっと寂しいかもみたいな正直。
8割寂しそうでしょ、その。
そう、
昔の栄光を遠い目で見てるような言い方は何？
あともう一つね、
うん、
要は外出た時とかコンビニでやっぱ飲み物とか買うことが多いんですよ、
うん、
はい、
ちょっとコーヒー買って移動の間飲むのにとか思うんですけど、うん、昔だとね必ずコーヒーとなんかっていうセットだったのね、
うん、
今なんかふと気がついたら、他のものに目がいかなくなってますね。
だから喜べって言ってんだろ、本当に。なんでそんな寂しそうに言うの。
いや、いいのかな、これで、みたいな、ね。
これダイエットの正しい成果の現れ方の一つですよ。
うん。
あ、そうなんですかね。
財布にも優しい、体にも優しいって言うことないじゃん。
ああ、まあそうなんですけどね。うん。本当になんかそこら辺、本当になってんのか。ああ、もう今日は、食べるものは買わずにコーヒーだけにしようっていうんじゃなくて、自然といつの間にかそうなってましたね。お腹がだから中途半端に減らないっていうのかな。余計なもん、お腹減ってないのに食べなくなったっていうね、メールをいただきましたが、なんかそれに近い感じがします、
うん、ちょっとずつダイエット体質に、
まだなんか、ハンスケさんの頭は理解してないみたいだけど、体は理解し始めたっていう、好意的
な感じ。あ、なんかそう、そんな感じはある。あれっていう、えっていう感じがしますけど。
うん。
まあ、絶対量を、まあ、自然と、本当に我慢してないっていうところが、うん、まあ、減ってきてる。
まあ、今の声でわかるんじゃないでしょうか。本当に、自然にね。
うん。うん。なんか、食えない自分がちょっと寂しい。
寂しくない、
ね、食えないっていうのはちょっと若干人聞きが悪い感じになるので。
そうですね。
量食べなくてもお腹いっぱいになれるようになったわけじゃないですか。
うん。うん、
いや、でもちょっとずつ適正量になってきたっていうことですよね。
うん。
うん、いや、こういう風にできるんだっていう驚きも正直ありますね。
おー。
我慢して食べるのやめるっていうダイエットってよく聞くじゃないですか。
はい。
まあ、そう、焦らずにやれば結構我慢せずにできるのかもなっていうのが今日この頃でございます。
焦ってなさそうだよね。
急激にやると良くないっていうしね、我慢したくないっていうのもあるしね、ということで、
うん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
おめでとうございました。
まあ、今回嬉しい報告ですからね、これ。
ね、すごいですよね、体重が 2.4 下がって。
うん。
ウエストが 1.5 下がって。
はい。
ちょっとわかんないんだけどね。うん。まあ、ちょっと時間が遅いっていうのと、ただ食事した後に測ってるから、あれってちょっと自分でもびっくりしたんですけども、こんな感じでございます。では、 イベントで成果を発表しなければいけない鉄夫さん。
いや、あなたも成果を発表するんだよ。
今すごい。
俺もか。いや、多分期待を一身に背負うのは鉄夫さんなので、鉄夫さんの成果発表いきたいと思います。
はい。前回の収録が終了しまして、はい、ですね、水曜日に、11月9日の火曜日に収録しました。11月10日の水曜日には 6.9 キロ、1時間かけて歩きました。
うん、
心拍数は意識しております。当然、バームは、まあ、新基準の量、ね、1時間程度なので、半分にしました。
うんうん、
で、はい、インしまして、で、歩く途中も 500ml のバームウォーターを持って、
それ1時間ですよね、うん、500飲み切ります？
あ、もうなくなるなくなる、最後ちょっと足りないぐらい。
おお、
うん、で歩くともう15分ちょうどで汗が出だします、
うん
う
ん、おお、
で歩くのはもう全然はもう終わりっていう感じぐらいです。僕としたら、歩くときは、ポッドキャストとか、あとこの番組、編集、座って編集用にずっと聞くじゃなくて、
うんうん、
歩きながらチェックができるという意味で、音楽、音関係が聞けるチェックの場という意味でもすごく便利な感じです。
ああ、なるほど。
6.9 キロ、歩きました。うんうん、そして、木、金が、ちょっと締め切り物で、動けませんでした。
うん、
はい、そして、土曜日13日、この日も、うん、歩きました。1時間かな？なんで6キロちょっとかな？はい。やっぱり15分でぴったり汗が出るようになって、本当に汗びしょびしょになります。
お
ー。はい。
で、
14日の日曜日が本当に出の仕事も何もなく、
うん、
何もできませんでした。
うん、
今ちょっと平日がパソコン先生の仕事があるので、駅まで歩く、降りてからまた会場まで歩くみたいな感じで、徒歩の部分がありまして、心拍数を上げるほどではないんですが、早空き地で歩いたりとかしております。
うんうん、
そして、昨日、
うん、
ちょっと3日間、作業、運動できなかったので、
うん、
スイミングに行ってきました。
うん、
短時間で効果的にということで、500と半分のスーパーバームをインして、
うん、
はい、
ステクロールを20分、ウォーキングを、うん、水中ウォーキングを30分、
う
ん、あとプールでですね、スーパーバームウォーターをペットボトル持って入っても怒られませんでした。
あ、OK なプールなんですね。
はい、というか、聞くと怖いので、
うん、
目を合わせないようにスーッと入って、うん、飲むのもちょっと背中を向けたりして、今のところ注意はされておりません。
う
ん、はい。なので10分区切りにして、水中ウォーキング10分して1回上がって水を、バームウォーターをコクコク飲んで、そして10分クロールを泳いで、
うんうん、
で、また上がってコクコク飲んで、というような形で10分区切りにして、うん、なのでちょうど、水泳の間も、なくなる感じ。ちょうど500がなくなります。ただ、中井先生言われたみたいに、うん、水の中で汗をかくっていうのは分かりません。はい、僕はまだ。
多分でも、もう少しすると、はい、その環境に近づくと思います。
ああ。僕ちょっと前におしっこが近くなったみたいな話の時も、やっぱり汗で出るべきものが、まだ出せてないっていうのがあるんですよね、はい、僕の場合。
はい。そうですね。体温調節をしきれなくて、うんうん、やっぱりおしっことして出ちゃうっていう部分はありますもんね。
うん、なんですね。
うん、
はい。
でもかなりすごいいいところまで行っているなっていうのが正直な感想なんですけれども、動き方としても
すごいでしょ、
素晴らしいですね、バランスも、
うん、
1時間で飲み切っちゃってトイレ近くなったりするの？
飲み切って、今は運動前におしっこ行くのは我慢できるようになった。なんか、おむつが取れたお子ちゃまみたいな話になったけど、ただ、運動の最中は、運動の最中、スイミングの時には一回間でトイレ行きます。
あ、行くんだ、やっぱり。
そこはね、今度はウォーキングと違って、ウォーキングはトイレの場所があるじゃないですか。
うんうんうんうん。
うん、
でも、ウォーキング1時間で汗だくになるわけでしょ？
ウォーキングは汗だくになります。
で帰ってきてトイレ行く感じなの？
帰ってトイレ、あ、行くね、行きます。ただ我慢できなくて早足になってショートカットしてではないです。
うーん、
うん、そんな感じです。なのでスイミングとウォーキング両方混ぜてる感じ、うん、それぞれにメリットがある感じ、
うん、でもすごいですね、前回収録からウォーキングが2回3回、
でも3日間行けなかったっていう感じがすごくあるので、そして昨日、うん、そして今日も収録前に、うん、本当にプールが9時まで21時で閉まるのを40分間、
うん、
最後もう最後2人しかいない状況で、監視員の方も2人で、多分早く帰れよみたいな目で見られる中、うん、あとお願い10分させてって言って、うん、俺は12月5日があるんよと
そうですよね、
そうですよ、もう人前でスポンポンにならなきゃいけんかもしれんのに、もうお願いという形で焦ってないですよ、うん、僕は全然、うん、あれもしもし、はい、もしもし、
うん、
焦ってないですよ、うん、ということで運動を頑張りました、うん、でも頑張りましたって、いや3日やってないって感じがすごい強いんですよね、いや中井先生が2週間で成果って言ってくださって、しかもねまた来週までちょっと今度の日曜までバタバタして動けんのですよ、
決してハードルを上げてるわけじゃなくて、体が多分変わってきますよっていう予測なので、
あ、すみません、1週間ちょっと伸ばしてもらえません
、まあ、とりあえず今週の結果次第でその辺をちょっと考えていく感じっていうのはいかがでしょう、
はい、
はい、じゃあいきます、今週の成果、
今週の成果です、
はい、
いきますよ、
はい、
前回ご紹介した時の体重が 66.5、
はい、
これだけ動いたんですよ、いきますよ、
うん、
今日の結果 66.8
なんでおちょぼ口なんだ
おちょぼ口伝わった伝わった、
あ、まあ微増、
微増だよね、
まあ増ですよね、
でも、
うん、
維持っていう感じで捉えて、
まあ、
異常っていうことですよね、
あ、まあ、誤差維持になるんですね焦ってないよ
でも落ちての維持だからすごいんじゃない、
だからあんまり変わってないじゃいいよじゃないですか、前回から前回、うん、哲夫さん、うん、いやでもやり始めて、あ、変わってないねみたいなね、二重になんかね二重に叩きつけるようなさ、運動してもすぐ落ちるわけじゃないとか励まされたりとかさ、
体脂肪いきましょうか、
次体脂肪です、前回ご紹介した時が 21.8、
うん、
今日が 20.9、
お
お、え、 0.9 もほぼ同じっていう意味でしょ、
よ、下がったんだからいいんですよ、
下がったところはとりあえず喜んじゃうっていうことで、
うん、
うん、
じゃないと喜ぶとこないから、
えー、すけさんが意地悪を言うい
やいや、でもすごいじゃないですか、さあ体脂肪下がるのはやっぱり嬉しいでしょ、
いやでも俺ほんと変わってないじゃんねえ、あ、まだあったの、まだあったの、ウエストが、はい、
はい、
ウエストです、
はい、
前回ご紹介した時が 89.6 が、
うん、
89.3、
なんでもしょぼくじゃん、下がってんじゃん、イエーイ、
0.3 じゃん、 0.3 じゃん、
おめでとうございます、
いいんだよ、
もうほとんど下がったうち入らんじゃんこれ、
いい、だって維持するのも大変なんだからさ、下がってんだから素晴らしい、
ちょっとね、待って、維持するの大変なの、
大変でしょう、下がったのを維持するのは、
ま、あ、下がったの、あ、減ったのを維持するのってこと、
うん、そうそうそうそう、
おそうか、
うん、
俺ほんとね、もうなんかこう、うん、もう先生僕ダメみたいな、なんかさ、なんかもう、
いやいや、でも
うん、
体脂肪が 20% 台に入ってるんですよ、
そうだよ、
実は、
なのか、
いやいやいや、体脂肪 20% 台まで突入してるっていうのは、うん、結構大きい事実だと思うんです、
うん、
なんか全然劇的に減らないっていう感じがですね、はい、
いや、
確かにね、食べる量はちょっと少ないわけじゃなかったかなと、ただ、
でも基本そんなに食べないじゃん、 量は。
めちゃくちゃをね。2000、あ、でもそっか。前回ご紹介してからは多いのが2041が1回あったか。今昼が、その、パソコン先生で出てるので外食に必ずなっちゃう。
ああ、外食は良くないっすよ。
また、ハンスケさんがいじめる。焼肉食い放題行ったハンスケさんがいじめる。
あのね、その食い放題行った日がね、僕昼も外食だったんですよ。
うわぁ、
うん。
で、マクドナルドでハンバーガー食べたのね。
うん。
たら、なんか久しぶりだったんですよ。
うん。
ここのところの外食っていうのはあんまりなかったんで。
うん。
もう辛いの。塩辛いっていうか。
おー。いや、あの、ハンスケさん多分結構塩分、味濃いめの方だから、その方がその感覚があるっていうのすごいよね。
うん。だから昔は全然そんな感じなかったんだけど、
うん、
やっぱり外食って塩分高いしカロリー高いんだなっていう感じがしました。だから昼にそれ食べちゃったんで、
うんうん、
その焼肉を食った時にはお腹空いてなかったんですよ、全然、
うん、
もう夕飯抜きでもいいかもっていうぐらいな勢いで行ってきたんですけど、
うん、
うん、やっぱり外食はすごいっすよ、
うん、
まあでも味覚が健全になってきてるっていう感じですよね、うん、っていうことは健康になりつつあるっていうことかなとは思うので、
うん、
良い兆候がちょっとずつ現れてきてますよね。
ハンスケさん出てきたね。
ただすごいのは、あの、うん、昼ハンバーガー、夜焼肉っていう。
それで体脂肪が俺より。
ね
なんか理不尽とかさ、なんかそういう言葉が頭に浮かぶよね。
まあ V 字は V 字でまた作っちゃったんですけどね、この時ね。
すごいよ。まあ、僕はあの、最近カロリーをチェックするようになって、うん、結構和食も高い時があるんだなと、焼き魚定食とかにすると。
あー、うん、
あと、うん、あと、うどんも結構それなりにあるんだなと、うどんってすごい低いのかと思ってたんですけど。
意外とあります
ね。ありますよね。
あるんです。
そうなんだ。
うん。
はい。うどんは意外とあります。
ある。だからそれで、ま、こっち福岡の方はごぼ天うどんとかいうのがよくあるんですけれども、そんな感じになったらもうすごいっすよ。
へー。
そういう形で見ると餃子とかそんなにバカ食いしなかったら3個とか5個とかだったら、
うん、
そんなにはって感じ、だったりとか、
うん、うどんだったらじゃあそばの方がいいってこと？
そうです、そばの方が良いですね。
はいはい、本当ですよね。
うん、僕どっちかというとそばだから大丈夫かな。
うーん、
で最近天ぷらは乗せないし、
うん、本当、
うん、最近わかめとか月見に、月見だ、月見やばいか。でも月見とか、天ぷらはとりあえず乗せないです。
そうか、俺食べる量がちょっと多いのかな。1500いって超えてるもんね、明らかにね。
いや、僕、計算してないから多分超えてるような気もするけど。
ちょっと、不足の栄養素がないか、完璧な献立の部分の力が入ってしまったかな。
ああ、バランスを取ろうとすると、あ、これも食べとかなくちゃっていうところで増えちゃったりするのかね。
かな
ぁ。その部分はありますね。まんべんなく栄養素をきっちり取っていくっていうことを食べ物だけでやっていくと、
うん、
どうしてもそうですね、摂取カロリーっていうことだと増えやすいのは確かにあるかもしれないですね。ね、
昨日ちょっと買い物するときに、ずっとあの、レバ
ー
の何ですかだったっけ、レチノール通るように当たるんでしたっけ、なんかがいつも僕不足になりやすい要素のやつが、
はい、
それが多い食べ物でレバーって見てたので、
あ、
外で、食材を買って、ちょっとお惣菜コーナーみたいなところで、普通僕あんまりレバーって、うん、食べないんですけど、あ、食べとった方がいいよな、うん、みたいな形で食べてしまったら、うん、昨日は1765カロリーいってしまったので、
うん、
ちょっと多いですよね。
ちゃんとやってんだ。
全然成果が出てないよ。
いや、でも、下がり方としては、内臓脂肪を落とす目的の方としては、
はい、
決して悪くないっていうのと、あと、言ってしまえば、
はい、
人さんと半助さんだと、
うん、
いわゆるの、削り取り代には差があるじゃないですか。
そうね、元が違うからね。
そこを、そういうのはやっぱり大きいなというか、やっぱり、うん、 そうですね。皆さんやっぱり骨格に対してついているじゃないですか。いろいろなものが自分の骨に対して、うん、
はいはい、
うん、だからやっぱりあの骨格に対して過剰についている方っていうのは逆に言うとスピードである程度までは落ちやすいっていうのはあるので、
うん、
やっぱり ある程度体が大きい方の方が落ちていくのは早いですよね、
うん、
だって絶対数下がっては来てるけど絶対数で言ったら鉄道さんより俺20キロまでなのか11キロ以上重いし、
本塚さんの身長も高いじゃん。
うん、
うん、うん。で、おい、慰めるならちゃんと慰めてくれよ、最後まで。そこでほったらかされるとすっごい惨めになるじゃん、前回から言ってるけど。
いやいや、ウエストを見てたの、ウエスト。うん、ウエストだって、だって、身長はあんまり関係ないでしょ、
やっぱでかい人でかいでしょ。あるよ。
あるんだ。
あります、あります。
あるんだって。え、そうなの？でも高くても、低くても細い人は細いじゃないの。
まあでもそれを言ってしまうと誰でも痩せてる人は痩せてるよねみたいな話にな
っちゃう。いやそうなんだけど、え、そうなんだ。
うん、ありますね。
高いと多少太くても細く見えるの。
うん、はありますよね。あと極端なこと言えば、見えるっていうことで考えた足の長さの位置とかでも変わっちゃうじゃないですか。
ああ。
極論腰の位置とかで見た目なんて変わってしまうじゃないですか。
はいはいはいはい。
足短いもん俺。
俺も。
でもまあ、うん、意外と哲夫さんダイエットする必要あるんですかみたいなツイートは結構あったりするぐらい、パッと見哲夫さん本当にダイエットで動いてるんですかみたいな印象を持たれることは実際あるじゃないですか、ただ。
うんうん。
だからそういう方の方がやっぱり落ちていくのに、
うん、
落とし代が少ない分、
うん、
時間を要するっていうのは絶対にあるんですよね。
うん、じゃあ中先生、ちょっと毎日はできてなくて、今こんな週3回ぐらいなんですけど、これでも信じて続けること？毎週それ分かり聞いてるわ。
週3回今のお話があった状態で動けてたら、全然いい結果が出ます。
うん、だって俺1回だよ、自転車乗った
の。それで成果が出てるからすげえじゃん。
そこは落とし代の問題なので。
いや、中先生が前回ね、このペースだったらって言われてあったんですけど、そのペースからちょっと落ちちゃったから、これは一周伸ばしていただいた方が締め切りをちょっと、みたいな。
いやいや、でも体脂肪 20% 台に入ったっていうことは、うん、まず一番嬉しいトピックかなと僕思ってるんですけど、実は。
おぉ。
20% 台に入る入らないっていうのは結構やっぱり、はい、シビアなところなんですよ、実は。結構落ちてきてるところじゃないですか、体脂肪で言うと。
ほう。大気圏突入ぐらい。うん。
そうです、そうです。だから、ここでの維持が一周できるだけでも、はい、実はかなり体を痩せた状態で落ち着かせることはできると思ってるので。
はい。
おぉ、じゃあ一週間仕事に追われつつも、この体重は頑張って維持しよう。
そうです、体脂肪の話なんで、うん、そこは例えば動く機会を今でギリギリだとしても、はい、カロリーでコントロールできる可能性もあるじゃないですか。そしたらもう本当に脂肪率を抑えるっていうことは、
うん、
かなりいいところまでいくんじゃないかなっていうのと、うん、哲夫さんの本来の目的がやっぱりその部分、
はいはい、
いかに脂肪を落としていくかっていう話にあると思うので、
はい、
うん、ここは実は結構いい結果が出ているんじゃないかなと僕は実は思っていたんですが、
はい、頑張ります。
はい、今週はだからお二人ともとてもいい結果な形で、
まあそういうことにしましょう。
変えられて、
はい。今週ちょっとバタバタなんで、その食事を作る時間がなくて外食が増えそうなのがまたねあれなんですよね。
いやー、来週
ね、
どのぐらいお楽しみに。
そう、コントロールしながらかですからね。
ハンスケさんがめっちゃニコニコしてました今。
来週の楽しみだということで、お届けしましたみんなのダイエットですが、来週哲夫さんは外食が多いということなので、次回収録の成果発表もお楽しみにしていただければと。
はい、12月5日お台場東京カルチャーで、
はい、
なかなか痩せない哲夫の体、うん、お腹をぷよぷよ触りに、
うん、
そして永井先生の直伝、
うん、
ね、すごい技もありまして、あとシンプルに先ほどお話が出たように腹筋だけでもきちっとしたフォームであるかどうかを
見て、うん、重要です、
ね、それを見せていただく、 そうですね、そしてうまくいけばや、うん、 ていただいて、それを永井先生がチェックしていただくと、メールでまどろっこしいやり取りするよりいいですよね。
そうなんです、うん、だからもう本当にあの一回、あ、こういうことなんだと分かっていただくと、うん、また自分だけでも進めていくこともできると思いますし、うん、あとはまたそれを番組に、うん、あ、やったら結構変わりましたよみたいなお話をいただけるとちょっと嬉しいななんて思ってて、
うん、僕たちが成果出せてないからね、うん、皆様にもお願いするしかないよね。
うん、ぜひ12月俺なんかすごい他人事、12月5日ぜひあの会場の方でね、永井さんの動きもチェックしていただいて、自分のチェック、自分のフォームか、うん、動きとかもチェックしていただいてですね、うん、これから安い時期ということなので、うんうん、この時期を逃さず、
うん、
効果的に痩せていただくために12月5日お越しいただきたいです。
はい、そうなんです、はい、こんな素敵なプログラムなので、もうあチケットなんかもう売り切れてるに決まってるわと思ったあなた、CM を何回も流してるということからお察しください。
お察しください。
お察しください。買い占めていただいてもウェルカムでございます。
ぜひぜひ
ぜひ
ぜひぜひぜひお待ちしております。
お待ちしております。
お待ちしております。ということで、みんなの大学堂でございました。お届けしましたのは半助と
鉄尾一郎と
永井でした。
ありがとうございました。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。